この度の生き神金光大臣大祭に講師として工藤さんをお招きしておりますが、この方は、いわゆるご信者さんではないんですけども、大変貴重な体験をされておられまして、広く皆さんにお話を聞いていただきたいと願っております。そこで、東京会の医療関係の方にもですね、今回は案内をさせていただきました。マキコさんの息子さんの和弘さんがですね、手紙をくださいました。ご無沙汰しております。今年8月に母の一周忌を終えました。早いものです。おかげさまで58歳になりましたが、元気に仕事をさせていただいています。ますます忙しくなるのですが、ご奉仕できることは本当にありがたいことで、神様にお礼を申しています。本日茨の電柱美術館での村方志向展に行きました。まだまだ頑張らなければと感じました。お手紙でご病気のことなど初めて知りましたが、お元気になられたようで安心しました。ご案内いただいた大祭講演会都合をつけたいと思います。お手紙ありがとうございました、というそういう返信が昨日届いたんですね。私はとてもありがたく思いましたのはね、本当に今病院の診療所長として活躍されてるんで、もうほとんど時間がないんですよね。そういう中でこのますます忙しくなるということですから、もう本当にすごいことだと思うんですよね。それでもですね、このご奉仕できることは本当にありがたいことだと、こういうふうに思っておられるんですね。最近テレビのドラマなんか見ますと、この大学病院のお医者さんたちの現状がですね、そういうことなのかなと、これは作り話だろうと思うんですけどね。派閥争いをしてみたり、どうなんだろうかというのは、医師のそのモラルというものを疑うような面がありますけどね。彼は10年間僻地医療に携わりですね、そして今は、もう立派なお医者さんとしてね、最前線で活躍されておるわけですが、そういうその自分の立場でありながらですね、ご奉仕できるという奉仕ということですね、その医者としての御用に使えるということですよね。奉仕ということ、そういうその言葉をこう使っておられるんですね。そしてそのことを神様にお礼しておられるという、大変私はありがたく思ったんですね。私の近況報告も兼ねて、ちょっと私が今年入院したことと、それからこの方は内科が専門ですから、私の病気のことも多少この詳しく書いて出しておいたんですがね、そのことも心配してくださったそうですが、大変ありがたいことだと思うんですね。当日また久しぶりにね、会えるというんですか、皆さん方のね、懐かしい人もいると思うんですよね。私も楽しみにしております。だから昨日はここにあるんですが、中村文明さんという方の講演の CD を聞かせていただきました。約2時間のお話ですがね、もう1時間聞いて昼ご飯をいただいたんですが、昼ご飯ももうそこそこにすぐ後編を聞かせてもらおうと、もう途中でこう涙が出てきて止まらないんですよね。そういうお話です。どういう話かというとですね、この方は高校卒業こう東京に出てですね、お兄さんところの家に潜り込むんですが、4畳半一間で一人が畳半分分ぐらいしか使えないというか、寝るところがなかったそうですね。そういう時代にその焼き鳥屋さんのたまたま隣で一緒になった方からいろいろ話を聞いているうちに、その方の弟子入りをするんですね。どういうことをしているかというと、 その市場で野菜を仕込んでですね、そして、団地へその軽トラックでそれを行商に行くんですよね。そういう仕事をしている人と出会いまして、まあ、その人の弟子になるんですね。ずっと毎日朝300円だけいただくそうです。300円だけいただいて、それで昼ご飯を食べなきゃいけないという、そういう修行生活ですよね。で、その師匠がどんなことをするかというとですね、ただ野菜を売るだけでなくて、その団地に行くとですね、例えば娘さんが結婚してどっかに嫁いでいく、そうすると荷物をこう引っ越ししますよね。じゃあ、僕たちが手伝いましょうということで、昼はその行商してますから、夜ですね、その軽トラックにその娘さんの荷物を積んでこう運んであげるんですね。その他もうみんなが喜ぶことをとにかくするんですね。そしたらその団地のですね、住民の人たちが、その自治会みたいなのがありますよね。自治会の皆さんがもう上げて応援してくれるのがあるそうです。だから巨大スーパーとかね、安いところは他にあるんだけど、みんなそこに行かないで、そのお兄ちゃんたちが、行商で持ってくる野菜をみんなで買うという、そういうふうなことになってるんですね。で、しかしですね、この、まあ、そういうふうな新しい商法をやってますと、いろいろ、やっかみをする人も出てくるんですね。で、その市場のある時ですね、市場のその果物をですね、いつもだったらメロンを2箱ぐらい仕入れるそうですけど、そのわざとですね、その市場の関係者が何十箱というですね、メロンをその下ろすんですね。注文してないのにですね。しかしそれを受けざるを得ないようなことなんですね。まあ、そういうまあ仕組みになってるらしいんですよ。で、どうしようかという時にですね、その親方はですね、よし、これを売ろうと言うんですね。で、結局その軽トラにそれを山積みして団地に行くんですよ。そしたらね、その団地の自治会の人たちが会議開いてね、どうしようかって言うんですよ。もう関係ないんですよね、本当は。こちらは一方商売ですから、向こうは自治会ですから。ところがそういう普段からの、そういう、ね、人のために一生懸命やってる、そういう業商をしているお兄さんたちを助けようというんですね。で、主婦の人たちが集まって、みんなで相談して、じゃあ、一個ずつは買えないけど、4分の1は買えると。いうような人がね、おられるという。結局、何百件といううちがですね、その4分の1、2分の1とか言ってね、注文して、みんなが買ってくれて、あっという間にそのメロンが、何十箱というメロンが全部売れて、その業種を始めて以来最高の売り上げになったそうです。まあそういうふうなことをね、経験してですね、この人は育っていくんですね。それで、その親方からですね、こうお店を出しなさいということがあって、そのお店を出すについては修行に行きなさいということで、大きなホテルに行かされるんですね。ホテルに行ったらね、料理でも教えてくれるのかなと思ったら、洗い場合に課されて皿洗いを毎日させられる。でもうんざりしてね、もう皿洗いなんか嫌ですよって師匠に言ったら、あんたはそういうことを言うからダメなんだと、ね、とにかくそこで一生懸命日本一の皿洗いになりなさい。一生懸命皿洗ってたら、だんだんみんなが注目してくれてね、そしてそのチーフさんから、そのいろいろ結局独立するときに、オードブルをね提供してもらうようになったというんですね。まあそういう、まあ、かいつまんで言うとそういう話なんですが、私はね、非常にこの共通点があるなと、さっきのね紹介したこの和弘さんとね、この方はですね、金のために働くなということをこの師匠はやかましく言うんですね。金は1日300円あれば十分だと。ね。で、その人間は何のために生きてきたかということを大切にしようということを教えられるんですね。徹底的に教えられるんですね。 で結局人が喜ぶことをするということですよね、哲学的には。そしたら結局自分が助かるんですね。そしてこの方は現在大きなねレストランを経営し、そして結婚式場を経営してるんですね。その上にですね、どうなったかというと、まあ、この CD もそうですが、年間365日のうち300日ぐらい公演でもう引っ張りだこであるそうです。でこのお話は沖縄でのお話なんですね。青年の中央青年会という団体の30周年の公演なんですね。でその話、その中でおっしゃってるんですが、明日は旭川へ行きますっていう。だから沖縄から北海道行って、あっち行ってこっち行って何十日出っ放しだそうです。まあ、そういうふうなね、お役に立つ方になっておられるということですね。私も大変心強く思いました。今日の時代ですね、人心が荒廃してる、ね、とんでもない事件が連日起きております。そういう中にあってね、こういうふうに本当に人として、人間力ということをこの人はよくおっしゃって、師匠から教えられたそうですが、人間としての、ね、大切なことを大切にできる人間になるということですね。今の人間は金金金金さえあればいいという、金を大切にする人間が多いということですけどね、私たちも同様です。先ほどのね、この小さい時から教会で育ってきた和弘君がね、今日ありがちな医者のそういうね、どういうんでしょうか、ちょっと、心配するようなね、そういう状況の中にちゃんとその自分の意欲をですね、医師としての働きをご奉仕として、世のため人のためにというね、彼は小さい時喘息だったので医者になったんですけどね、自分が子供の時病気だって医者に助けられたお礼に医者になりたいと言って医者になった人です、ね。そういうところが原点が違うわけですけど、どうぞ皆さんもね、特に若い方はこれからの道というものをね、間違わないようにしてほしい。世の中は大体金で流れておりますけれども、それではね、本当の人間としての働きになっていかないということを教えられておるように思うんですね。一層大切にさせていただきたいと思います。